皆さんこんにちは、オレインデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャストフック WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスはサイトエディターでの先頭固定表示の方法と議論、ワードプレステーマ検証の苦悩、各地のワードプレスミートアップの開催情報と参加してみた感想です。今回紹介したトピックスについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト hook-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。はい、ということで北島さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近は、なんか先日一緒に、ユニトーンの配信をやらせていただきましたが、
はい。
ユニトーンの開発がかなり活発になってきておりますね。
そうですね。じゃバージョン5で、機能追加とか、ちょっとした仕様変更とかをあって、紹介させていただいたんですけど、もう V6 を出そうかなという、ところです。
ですね。
はい、もうちょい。
あれ、もう出ましたか？
いや、まだ出してないです。
あ、まだ出してないですか。
はい。もうちょい調整が必要ですね。
はい、ちょっと、で、お知らせの方には、ちょっと大きな変更になりそうですというようなことも載ってましたよね。
そうですね。一応、僕が作ってるパターンとかテンプレートをそのまま使う分には、同じ見た目のまま表示されるはずなんですけど、カスタマイズしてたり、すると、ちょっと影響範囲が変わっちゃうっていう感じですね。
ちょっとね、これからまた以前からもこのブロックテーマに関するお話ってちょっとずつここでも取り上げること多いと思うんですけど、今年はそういう意味ではブロックテーマ元年みたいなね、
はい、
みんなに使ってもらえる機会が増える1年になるかなと僕も期待してますので、またそういった情報をこちらの媒体も含めて、いろんなところで、発信しながら、ワードプレスがまた盛り上がるといいなと思っておりますので。
そうですね。
取り組んでいきたいですね。僕の方はですね、やっと春休み終わりまして、はい、日常が戻ってきたんですけども、今日本日、収録4月17日月曜日ですけども、早速月曜日病を発症した時のお話ですね。はい。お布団から出る前から、今日は休むと、声高らかに宣言しておりまして。はい。なんとかモチベーションを上げて、学校に送り出した次第でございます。はい。
ありますよね。
はい。安定の、はい。そういう次男のムーブだったんで、はい。できるだけテンションを上げて送り出しましたけども。そういった日常帰ってきましたので、また、気づいたらちょっとゴールデンウィークになっちゃうと思うんですけどね。
ああ、ですよね、はい。近いですね。
で、その後はまた、ゴールデンウィーク明けでまた行きたくないっていう話が出てくると思うんですけども。はい、そういった日常と一緒にですね、また、ワードプレス触っていこうと思います。あと、あれです。コーモラント。僕作ってる、ブロックテーマのコーモラントを、6.2 に合わせて、ちょっとまた大きな変更して、ちょうど昨日ぐらいにアップデートをリリースしました。
結構ブロックスタイルがいっぱいもっとあった印象だったんですけど、減らしたりしました。
だいぶ減らして、そのブロックスタイルも減らしたし、パターンも減らしたんです。でブロックスタイルはできるだけ、CSS プロパティにカレントカラーを使うようにして、で、背景色であったり、テキストの色であったりに、リンクさせる形にして、だいぶ、削減した感じですね。はい。で、それに伴って、パターンの方でも、できるだけ、数を減らして、よりシンプルなものに、を増やしていこうというか、だけにしていこうという感じにちょっと今回して、だいぶ減りましたね。はい。 またそちらの方もまた使いたり、クローンしながら、ちょっと他の、自分の事業サイトとかも、まあ、ちょっとそれの、ね、それをクローンして作ってみたりっていうのはちょっと取り組もうとは思ってまして、まあ、そこら辺をちょっと段階的に例えばなんか配信でやるかとかね、いうのはちょっと考えてますけども、そういった形でまたブロックテーマの情報を出していけたらなと思ってます。次のトピックはこちらです。サイトエディターでの先頭固定表示の方法と議論についてです。今回、ワードプレスの 6.2 でブロックテーマを使った際に、例えば、ヘッダーとかフッターとかですね。まあ、ヘッダーが一番多いとは思うんですけども、画面をスクロールした際にも、上にこう固定して表示されるという、まあそういう先頭固定表示という機能がつきましたが、ちょっと使い方がわかりにくいという、まあそ、マニュアルというかね、そういったものもカチッとしたものがないので、ちょっと迷われる方も見えるかと思いますので、ちょっとそちらについて今回はお伝えしようと思います。
はい。
で、まず、先頭固定表示の方法なんですけども、通常、例えば、トップページとか、固定ページ用のテンプレートにアクセス、サイトエディターからアクセスをして、その中に、6.2 から、テンプレートパーツは紫色のアイコンがつくようになりました。で、リスト表示とかするとよくわかりやすいんですけども、そちらで例えばヘッダーを先頭固定表示にしたい場合は、そのままテンプレートパーツを選択しても、何もこう、設定パネルは出てこないんですね。で、どうやってやるかというと、そのテンプレートパーツ、ヘッダーのテンプレートパーツをですね、一つ外側にグループブロックで覆ってですね、ラッピングをして、そのラッピングをしたグループブロックが構造的に言うと、一番大元の位置になるというのかな、ルートの位置になるんですけども、そこになると、グループブロックの選択した際の選択パネルに、日本語で言うと位置というパネルが出てきます。その中に、先頭固定表示を選ぶことができる、ものがついてくるというような形になると。で、僕がやってみた感じだとですね、こうスクロールするとちょっと、背景色がついてなかったりしてちょっとおかしなことになるので、そのグループブロックに対して背景色をつけておくと、まあよろしいかなという感じでしたね。で、これってなんかあれですよね、北島さん。この、なんか、紆余曲折というか、いろいろまだ、ここに至るまでいろいろ流れがあったみたいですよね。
そうですね。ちょっと一周が、結構何個かもう経ってて、まあ、ちょっとやっぱ直感的ではないと。ヘッダーのテンプレートパーツをそのまま固定表示したいから、テンプレートパーツに設定を持たせようみたいなトピックが経って、一周が経って、実際そのプルリクももうできて、マージされてっていうところまで行ったんですけど、
はい、
また議論があって、やっぱりなしっていうことになって元に戻ったとか、で、戻った後もずっと、まあ、どういうのがベストか、引き続き議論しましょうという感じで、ずっと一緒に続いてるんですよ。まあ、現状もわかりにくいんですけど、まあ、確かにテンプレートパーツに設定を持たせるっていうのも、新しいわかりにくさを生むかなっていうのは、個人的には思いますね。そして影響範囲が読みにくくなるとか。なんで、ユニットも似た、ほぼ似たような、独自実装なんですけど、なってます。ヘッダーを1個ラップして固定表示するっていう仕組みにしてます、僕も。
やはりこの、先ほどちょっと教えてもらったのは、例えば、一覧表示をクエリーループとかで、記事一覧で、しかもコンテンツの中を全て表示させた場合に、その各コンテンツの中に、仮にテンプレートパーツに、 ポジションスティッキーができる場合、先頭固定表示できてしまうと、そのコンテンツの中の、まあ、先頭固定指定してあるものも、その一覧のページに先頭固定表示されてしまうとか、
まあ、そういったような。そうですね、重なっちゃうとか、まあ、グループも同じで、うん、なんでグループも今、うん、テンプレート直下のものにしか設定できないんですよ。グループイングロ、うん、グループとかはもうできないんで。
うん。
うん、やっぱその固定されて重なって、まあ、見えなくなるやつとかがやっぱ出てくるから、まあ、どこででもできるようにはなるべくしたくないという感じなのかなと思いましたね。
うん、やはりちょっと、まあ、使いやすさとこのまたそれを追いかけるがゆえのこの分かりにくさが出てきたりとかいうところで、まあ、活発な議論とか意見交換がされてって言って、今現状は、ルートに置いてあるグループブロックにしか、1というパネルが出てこないという感じに落ち着いているっていうことなので、まあ、今後ね、もしかしたらまた少しずつは変わっていくこともあるかもしれないですけども、そういった、ところもですね、ちょっとずつ、確認しながら、まあ、ワードプレス触っていくと、ブロックテーマも楽しんでいけるかもしれないですよね。
うん。
続いてのトピックスは、ワードプレステーマ検証の苦悩になります。でもこれはどういったことかというとですね、おそらくブロックテーマを、こう、以前からですね、独自に開発したり、こう、作ったり、する取り組みをされている方だと、もしかしたら一回ぐらいは見たことあるかなという思うサイトがですね、フルサイトエディティング .com というウェブサイトがあるんですけども、こちらを運営されているのが、カロライナさんという方、女性の方でですね、そちらの方がツイッターで、つぶやかれたツイートがありまして。で、まあ、簡単に言うとですね、もう私にはもう二つ目の脳みそが必要だと。で、まあ、なぜかというと、このワードプレスの、まあ、CSS とか、クラシックテーマとか、ブロックテーマとか、あとはまあ、グーテンベルグが、関係したところとかですね。そういった、すべての、この、ね、事象を、こう、検証していくのってもう不可能なんじゃないのかと。もう大変すぎてみんなどうしてるんだみたいな。そういったようなつぶやきがありましてね。で、まあ、例えば、つぶやきの中であるのは、まあ、例えば、テーマ JSON がないクラシックテーマ。で、あとは、テーマ JSON を含めたクラシックテーマ。まあ、要するに、これはハイブリッドテーマですよね。で、ブロックテーマ。で、それに対して、グーテンベルグプラグインをアクティブにした場合、アクティブにしていない場合。で、また、グローバルスタイルを使っている場合と、あと、ブロックエディターを使っている場合。で、それのまたそれぞれの、ブラウザー、おのおのの検証という形で、とても大変だ、みんなどうしてるのっていう苦悩がつぶやかれていたというところですね。まあでも確かに今、こういった様々な形でワードプレスを使えると、まあ、テーマに限って言ってもですね、いう形になっているところで、まあ、こういった検証ってとても、まあ、汎用性を取るがゆえになんでしょうけども、とても大変、という苦悩がつぶやかれていたので、ちょっと今回取り上げましたが、北島さん、ちょっと、この苦悩が、わかる感じですかね、まあ、やっぱりね。
そうですね。スノモンキーが、クラシックテーマだったのを、ちょっと前にハイブリッドテーマにして、で、ユニトンがブロックテーマ、ということなんで、まあ、現状でも僕はハイブリッドテーマとブロックテーマの2つをメンテナンスしてるんですよ。で、やっぱ違うんですよね。その、なんていうか、単純にサイトエディターが使える使えないっていう話じゃなくて、その HTML の構造が若干変わるとか、読み込まれる CSS が若干違うとか、なんかそういうのがあるので、完全に把握して対応するみたいなのがもうちょっと無理な感じは、まあ僕も思ってます。実際に画面を見て、まあ都度対処していくっていう、方法しかまあないのかなと、うん、のがまあ僕の個人的な感想なんですけど。
そうですよね。やはりこれからまだそういった あの検証材料というのも増えていくでしょうしね。
多分。
で、うん、でそれをこうたとこのあのカロレーさんってこのウェブサイトフルサイトエディティング .com というウェブサイトも運営されているんですけども、やはりここに情報あの掲載されている情報量ってすごいですよね、このサイト自体にも。
まあそうですね。で、
うん。でそういったものの検証であったりというのもまあ含んでいるとは思いますし、まあ、あとはワードプレスの方の開発、グーテンベルグの開発ですね。そちらの方にあの着手する場合にもやはりとても検証が大変だっていうことだと思うのでね。だからこれって、まあ、いろいろ検証必要なんでしょうけども、僕とかだとそんなにね、もうなんか、もう北島さん、まあ、プロダクトとして販売されているっていう手前、なかなか、あの、僕たちが想像できるところ以外の大変なところあると思うんですけども、まあ、例えば僕とかだと、ブロックテーマを普通に出してるだけとか、あとは仕事でテーマを作るとか、触るとかいうことなので、ある程度検証の範囲って、まあ、知れてるんですよね。そう考えれば。
あのお客さんのサイトによってこういうあの違いって出てきますよね、多分どんどん時が進むにつれ、まあ、昔作ったクラシックテーマの、はい、なんかちょっと機能追加お願いされた時にずっとブロックテーマばっか触ってたら、あれどうだったかなみたいな発生すると思うんですよ。それやってる時また別の人からハイブリッドので作ったサイトの回収依頼とか来たら、あれなんか同じことやってるのに反映されるの違うなとか、だからまああのワードプレスが互換性をやっぱ大事にしてる、古いのをなるべく切り捨てないという方針だから、やっぱこういう過去のも残り続けちゃうので、まあいいことだけど、なんかありますよね、問題も。
これからワードプレスをちょっと、何ていうかな、触ろうではなくて、こう、例えばお仕事として使えるようになろうとか、そういった形で、こう、触られる方ってどうしたらいいんですかね？
どうしたらいいんですかね？だから、どうしたらいいんですかね？まあ、多分、まだブロックテーマとか、どうなんでしょう？教えてる学校とかあるんですかね？やっぱ基本は PHP で、テンプレート作ってとか。
クラシック寄りだとは思いますね。
でもそこにテーマジェイソン入れるかどうかでまだ変わるんで。入れたらどうなるよとか、もう教えてるとかがあれば良心的だとは思うんですけど。
そうですね。またその、たまにツイートを見てると、もうこれからブロックテーマでいいんじゃないかとかね。学ぶなら。っていう、あの意見があったり見かけたことがあって、あでも僕個人的にはちょっとそれは難しいだろうなとまだ思ってて、以前北島さんにも何かの時にお話しして意見聞いたことがあったかもしれないですけど、やはりその保守であったり、もうすでに作ってあるものをちょっとこうしてくれ、ああしてくれっていう仕事もまだまだたくさんあるでしょうしね。そういった場合にブロックテーマだけ触れるっていう状態だと、まあ、そういったお仕事に関わることが難しくなる。
そうですね。新規はまあ好きにやれるとは思いますけど、なんか昔のやつを引き継ぐとか、でするってなった時、ちょっと困りますよね。やっぱり分からないっていうのは。
そうすると、まあ、最低限がどれぐらいかは分かんないですけども、やはりクラシックテーマに対する理解とか知識っていうのは、まあ、いらないとはちょっと言えないですよね、今の現状としては。どの割合といってもなかなかまあ難しいんですけども、いらないとは言えないので、やはりこのトータルでワードプレスを学んでいくっていうブロックテーマっていうだけじゃなくての方がまだ、良いのかなと思ったりはしますね。なかなかそう考えると本当大変ですよね。まあ、以前は逆に言ったらクラシックテーマだけで良かったんですもんね。
そうですね。
まあ、いつブロックテーマのね、あの、ニーズがボンと上がってくるかどうかは分かんないですけども、まあ、そういったところも情報キャッチアップしながら、 まあ、進んでいく、いけると一番ベターなんでしょうね。
うん。
うん、で、まあ、そういった、まあ、ブロックテーマも、僕も個人的に興味があって、北島さんもユニトーンというブロックテーマを開発されていてっていうところで、ブロックテーマの、まあ、勉強会というところまでは行ってないんですけども、情報交換会をちょっとやろうかなというところですね。先日、コンパスの方に、イベントをちょっと作って、まあ、ツイッターの方で告知をさせていただいたら、今の現状で確か15名か16名ぐらいの参加申し込みがありまして、
うん、
まあ、今回ちょっと残念ながらその意見交換、まあ、密な意見交換をしたいっていう考えがあったので、まあ、定員はだいたい10名ぐらいで考えている手前ですね。ちょっとキャンセル待ちの方をもうちょっと入れないっていう方もまだ見えるかもしれないんですけども、そういった機会をですね、定期的に作ったり、ブロックテーマを触ってみる。またそのブロックテーマに、例えばカスタマイズをつける、形にしたりとか、ユニバーサルの形にしたりとか、いろんなその、使い方で何がどうできたら、楽しいのか、便利なのかっていう、まあ理想論も含めた、まあ意見交換ができると、まあとても、なんか楽しいかなというのはちょっと思ってるのですね。今後、こういった意見交換をしていく機会をたくさん作っていきたいなと思ってるところなので、ぜひ興味がある方ですね、参加していただけると嬉しいなと思ってます。続いてのトピックスは、各地のワードプレスミートアップの開催情報と参加してみた感想です。まず、今後のワードプレスミートアップですね、そちらの開催情報をお伝えしたいと思います。近々ですと、4月の18日、13時30分から富山ワードプレスミートアップですね。こちらは、対面とオンライン同時開催で、問い合わせフォームについてみんなで語ろうというイベントになっています。4月19日夜19時から、愛知ワードプレスミートアップのワードプレス何でもお悩み相談会アット名古屋のキャンパスということで開催されます。また、4月の22日、10時からですね、こちらは写真撮影とワードプレスを楽しもう、フォトウォーク in 三軒茶屋から下北沢、こちらが東京ワードプレスミートアップですね。こちらが開かれます。これみんな写真撮って歩いていく感じですかね。また、同じ日ですね。に、東京ワードプレスミートアップの黙々会 in 新宿ということで、こちらはコワーキングスペースで黙々会をやるという取り組み。同じワードプレスミートアップの東京なんですけども、別のブランチとして、開催する形になっているはずです。で、4月の22日ですね、こちらも14時から、岡山ワードプレスミートアップ。で、こちらは、ワードプレス 6.2 を見てみようと。あとは、ブロックエディターワークショップが開催されます。そして、同じく4月の22日、20時から、山梨ワードプレスミートアップで、こちらは、登録販売者の毎日、1000記事達成のブログ運営秘話という内容でオンライン開催されます。はい。で、次の日、4月23日14時は、徳島ワードプレスミートアップですね。で、こちらはですね、徳島が先日立ち上がりまして、でそれの第1回目ということで、対面開催されます。で、ワードプレスどんな風に使ってますか座談会ということでありますので、ぜひ、対面でですね、参加されることができそうな徳島の方、ぜひ遊びに行ってみていただければ嬉しいと思います。次は4月の23日14時から同じ時間ですね、石川ワードプレスミートアップでブロックテーマ2023をオリジナルにカスタマイズしますという内容で開催されます。また、同じ日の15時からオンラインでワードプレスのことあれこれ何でも相談会千葉ワードプレスミートアップがオンラインで開かれます。またこちらは対面でもですね、同様の イベントが開かれますので、もし気になる方が見えたら確認してみてください。最後に4月29日14時から、第8回横浜ワードプレスミートアップ交流会が、対面で開催される予定です。ま、対面、オンライン含めてたくさんワードプレスミートアップ各地にありますので、ぜひお近くの、ワードプレスミートアップに遊びに行ってみてはいかがでしょうか。で、僕はですね、先日、土曜日ですね、15日に、福井ワードプレスミートアップに、オンラインに参加して、あとちょっとだいぶ前になるんですけども、石川のワードプレスミートアップの方にも、埼玉のお引越しの話だったかな。そちらの方で、はい、参加していまして。まあ、対面では自分のところの、まあ、岐阜の運営しか、まあ、開催して参加するってことはできてないんですけども、まあ、オンラインで参加するとですね、やっぱ個性があるというか、各ミートアップに。
ああ、違いますか。
はい。やっぱその運営される方が違うので、っていうのがまあ一番の原因というか要因なんだろうと思うんですけども、特色がすごいあるなというのはまあ毎回感じてですね。はい。それを楽しむのは、昔ならばね、実際にそこに行かないとそれが感じれなかったんですけども、やっぱ今はオンラインで参加することができるミートアップ多いので、そういうのをちょこちょこっと参加するとですね、そういったものを感じれてとても面白いなと思いますね、
うん。例えばどういうところの違いとかあるんですか？
その参加される層もやっぱ違ったりしますし、あとは、例えばここは、地元の方オンラインでも多いなとかね。例えば、対面だけど方々から参加されているなとか。で、あとはオンラインでも、例えば、岐阜でオンラインやった場合に、岐阜の方じゃない、地方の方も参加されるんですけど、例えば近隣の愛知、三重、まあ、岐阜、要はダッシュボードに情報が載る範囲の人が多いのか、はいはい、例えば僕の場合だと、ツイッターで言うじゃないですか。
ああ、ただそうかそうか。
そうすると、エリアを超えて遊びに来てくれるっていう場合もあるので、例えばオーガナイザーの、まあ、情報の届けやすいエリアであったり、そういった属性とか特徴によっても変わってくるのかなという気はしてますね。なので、開催内容も一つ、狙っていくべきだと思うんですけども、なんかそういった、こうなんかミートアップの雰囲気をオンラインで見に行くというのは、まあ、時間が合うと面白いなと思いますね。あと、僕が参加するやつは、全部その質問、の時間っていうのがしっかり設けられていて、何かのセッションとかお話の後には、まあ、小一時間ぐらいの質問とか、あと雑談の時間が用意されているので、そういった時間とかをね、ぜひ使いに行くというのも一ついいかなと思いますね。何かちょっとわからないことを持って参加するっていうのだと、それが実際に解決に結びつくことがあるんでね。
結構その、出てました質問。なんかシーンってなったり。
ちょこちょこ、シーンってなったり、あることはある。僕がやる場合はシーンってなるんですよ。なることあるんですよ。対面の時って。で、やっぱ対面の時の方が余計あると思うんですけど。で、土曜日はですね、福井に行ったんですけど、ちょっと質問出なさそうな感じだった時に、オーガナイザーの方が、こう、まあ、起点を聞かせて、その初めて参加された方に一言ずつ声をいただきながら。
へぇー。
こう、何々さん初めての参加ですよねみたいな感じで、お声聞かせてもらってもいいですかみたいな感じで振られてて、ああ、上手。
ああ、大人ですね。だからそういうのができないんですよね。気が利かないから。なるほど、なるほど。
そういうのをですね、やっぱ運営をしてる側から見ても学ぶところ多いですし、はい。そういったところたくさん勉強になりましたね。なので、ちょっとタイミングが合えばですね、 ぜひ皆さん遊びに行っていただいて、またオンラインだとね、なんか、また不思議かもしれないですけど、こういう地域のワードプレスミートアップが盛んになることが、まあ、国内のワードプレスの盛り上がりにつながると僕は思ってるので、ぜひ皆さんもですね、遊びに行っていただけると嬉しいなと思ってます。ぜひ田島さんも興味があれば、どうか遊びに行ってみてくださいね。
そうですね。もうずいぶん行ってないので。
はい。ぜひぜひ対面も含めていろんなとこにね、ちょっと、タイミングが良かったら遠征してみるっていうのも近場だったらいいでしょうしね。
うん。
はい。ぜひ、ワードプレスミートアップ盛り上がっていくことを願っております。はい。これで本日の、ブック WP の収録終わりになりますが、北島さん、今日いかがでしたでしょうか？
収録の前に、打ち合わせをオレンさんとやってたんですけど、はい、なんかトピックがだいぶ落ち着いてきましたねみたいな話をやってて、やっぱ 6.2 が出る間際っていうのはすごい、はい、情報がいっぱいあったからネタに困らなかったんですけど、また 6.3 が 出ますよってなるまではちょっとネタがあんまないっていうことがあるのかなってちょっと思いましたね。
そうですね。まあそういった場合は、まあ、ないならないでですね、ちょっと、まあ私たちの雑談を一つトピックを掲げて、まあそこに対して、お話をしていくっていうような内容でもまあいいかなというのは。
そうですね。
うん。というふうに思ってますので、まあそういった中で何かトピックを取り上げたり、まあ、トピック、例えば一つしかなかったら一つ取り上げて、まあその後何かしらトピックについての意見交換みたいなのでもいいかもしれないですね。
お便り募集してて、はい、まだ来てないと思うんで、うんうんうん、ぜひお便りを送っていただけると嬉しいですね。
はい、はい、そうですね。ぜひ
それで、はい、話をできるから。
そうですね。ぜひこういった意見聞きたいですとか、これについてどう思いますかとかでもいいのでね。ぜひ何でもいいのでお便りいただけると嬉しいです。今回のフック WP いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。また今回紹介したトピックについての情報は概要欄もしくは公式ウェブサイト fuck-wp.com に掲載しています。ぜひご覧ください。そしてこの番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。ツイッターなどでハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンデザインの久野と、
株式会社モンキーレンジの北島隆でした。